それでは一言祈って始めたいと思います。素晴らしいお父様、今日このもう一度このエルティの時間を感謝します。どうか私が信じていることを本当にさらに 深い確信を持てるように、この時間を用いて祝福してください。始めから終わりまであなたに委ねます。感謝して主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、今日のレッスンはどっちかというとかなりまあ、結局ちょっと終始をまずちょっと全体像をちょっと皆さんちょっと一緒に考えたいんですけども、このレッスンの作り方はまず3つのメインポイントがあるんですね。創造主なる神はおられる。で、2番目は創造主なる神は語った。で、3番目は創造主なる神は来られた、イエス・キリストですね。だから神の存在、聖書は神のコミュニケーションであることと、神はこの世に来てくださった、それはイエス・キリストだったという3つのメインポイントですね。だからその流れで全部このテクストが作ってあるんですから、だから最初は私たちが神の存在について考えてきて、で、先週からちょっとずつこの神のコミュニケーションについていろいろ考えたんです。ちょっと理解してほしいのは、このテクストがやっぱり普通はこのイエス様のことをまだ知らない人たちと一緒に勉強するので、だからアトシオさん、もし他のテクストをまとめて、このだから普通はここでやっているときは相手がまだイエス様のことを分かってない、聖書のこともほとんど知らない人たちですから、だから今日はどっちかというとこの聖書への、まあ、イントロダクションですね。だから話しているときには、じゃあ創造主がいるだろうと思うようになって、でも創造主が私たちにコミュニケーションしないと、その創造主は誰であるか、どんなことをなさろうとしているのか、人間はどのようにその創造主を知るのか、もしその創造主がコミュニケーションしなかったらもう一切わからない。だから今日はちょっとある意味でこの聖書のことをほとんど知らない人たちのためのもう全体のイントロダクションですね、まあ、聖書をちょっと紹介する。だから今日のレッスンのタイトルが聖書の概念。まあ、後で最後の方にまたそういう証拠についてちょっと話して終わりにします。じゃあ皆さん、ちょうど10ページのところで、まず僕に書いてあるように、このチャートは聖書に関するいくつかの重要な事実と年代を表している。だから聖書のメインのストーリーは創世記の12章、アブラハムから始まるんですね。まあ、ここに書いてあるように創世記1と2はその天地創造ですね。本当はこれもね、創世記でもなくて天地創造だったはずですけど、ちょっとこれが間違ってるんですね。皆さん、創世記をちょっと削って天地創造と書いてください。ここは一番上のところに、ここですね、創世記1から2じゃなくて天地創造1から2。あ、でも多分、あ、そうか。そう。多分そうです。まあ、じゃあ、上に天地創造と書いた方がいいかもしれないね。創世記1と2は間違ってないね。ごめんなさい。多分、創世記の上に天地創造、まあ、創造とそこにも書いてあるんですけどね。それで、後で、アブラハムが、創世記の12章ですから、だから、創世記の1と2は天地創造、創世記の3と4は人間の堕落について、あとで5から11章までは基本的に2つの出来事ですね。ノアの洪水、ノアの時の洪水とバベルの塔、 それがメインの2つのこと。あとでちょっと、ケイズもあって、それから創世記の12章に入るんです。だから、創世記1から11章までは、まあ、聖書のイントロダクションですね。そして聖書のメインのストーリーが、紀元前2000の時に、アブラハムの時で始まるんです。あとで、まあ、これが大雑把ですけども、モーセは500年後。それからダビデは、またさらに500年後。これは、ダビデはちょうど紀元前1000年の時は、もういろんな発見によっても、考古学の発見によっても、支持されています。これが、本当にダビデの時代は間違いない、はっきりわかりますね。モーセは1500から1200ぐらいの、ちょっといろいろ考える。でもおそらく1500か1400ぐらいの間だったんですね、モーセは。まあ、聖書のモーセの活躍は40年間だったから。そして、後でここに書いてあるように、旧約聖書の39章と、新約聖書の27章ね、左側に書いてある。だからそれがほとんどの、これはモーセの時から紀元前1500年から、紀元前400年の間に、この39章が書かれたんですね。で、預言者たちはほとんど紀元前700から紀元前400の間に、旧約聖書のほとんどの預言者たちが。まあもちろん、ダビデの時代の預言者も言った、アブラハムも預言者だった。預言者は最初から言ったんですけども、でも預言者、聖書に残っている預言書、その聖書に残っている預言書の預言者たちが、大体みんな、ここに特にこの700から400 BC ですね。それから、400年の沈黙の後にイエス様が来て、そして、後で、イエス様が来たら、イエス様が33歳ぐらいの時に十字架につけられた。だから、もう20年ぐらい経たないうちに、新約聖書がもう書き始まったんですね。で、新約聖書は、キリストの直接の12の弟子がまだ生きている間に、新約聖書が書き終わったんです。だから一番最後は、ヨハネの黙示録、一番最後書かれたと思われているので、だから、まだ、イエス様の直接の弟子が生きている間に、すぐ書かれたんですね。これがすごく大きなコントラストは、例えば、釈迦が生きた時に、旧約聖書全体の半分以上すでに書かれたんですね。釈迦は紀元前600ぐらいの時だった。でも、そうすると聖書の半分以上すでに書かれていて、でも、例えばイエス様と全く違って、釈迦の言葉が初めて字になったのは、イエス様の時代ぐらいそうですね。だいたい600年後ぐらい初めて字になったそうです。だから600年の間に単なるこの、口へと伝われてきたんですから。だから、でも、新約聖書の場合は全く違って、もうその、直接キリストの弟子がまだ生きている間に、全部、書き終わるんですね。OK、じゃあ次のページに、今ちょっと話したことが、ちょっとまとめて文章になっているので、じゃあ高橋さん、お願いします。11ページの、聖書に関する事実、じゃあお願いします。
聖書に関する事実、1、約40人の筆者。2、筆者は様々な職業と背景から来ている。例えば、王たち、羊飼い、貴族、主税人、高学歴者、漁師。3、始めから終わりまで約1600年の間かかって書かれた。4、場所、様々な国と大陸で書かれた。アジア、ヨーロッパ、アフリカ。多くの様々な筆者によって、異なる背景のもと、世界の様々な地区で1600年にわたって書かれたにもかかわらず、聖書は一つの統一された本であり、その教えはそれ自身矛盾しない。聖書全体を通して美しい調和と一貫性がある。これは神が多くの異なる筆者を使ったが、聖書全体の筆者は唯一、つまり神ご自身であるからだとクリスチャンは信じている。6、世界のどの本よりも多く翻訳されている。7、世界のナンバーワンのベストセラーであり、最も読まれ、最も影響力の強い本である。 聖書は本質的に反抗的な人間を神ご自身との一体化へと連れ戻そうとする神の行為に関することです。聖書は神の先導とその結果による神と人間との間の相互関係を伝えています。神は全世界にご自身を表すためにイエスが来た約2000年前、アブラム、その名を神は後にアブラハムと変えますが、とその子孫であるユダヤ人を選びました。創世記第12章1から3節では聖書は次のように述べています。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
この最後の言葉がね、すごい大事ですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これがよく私もこれ一緒に勉強しているときに、このように強調するんですけれども、例えば、日本も神々が、まあね、ヤオローズの神々だからいっぱいね、もう何万もいるんです。だけども、日本は、自分の神々が別の民族とあまり関係ないんですね。結局、日本の神々って大体地域の神々が多いんですね。この地域の神々とか、いろんな神々がいる。だけども、聖書と違って、もうこれが4000年前の話ですね。紀元前2000年。だから、今から4000年前に、日本の歴史は2000年ぐらいしかないんですけども。でもこれは4000年前の話で、神はアブラハムを選んだときに、もう最初からこの民族の神とかじゃなくて、もうあなたとあなたの子孫によって、地上のすべての民族が祝福される。だから最初から神はこの全世界のことを考えてアブラハムを選んだんですね。だから、もう本当に全世界の神だと最初から強調したんです。これ4000年前の話。なんかすごい話ですね。OK、じゃあ続けましょう。お願いします。
3節で、神がアブラハムによって地上のすべてのものが祝福されるとアブラハムに約束したことがわかります。神はアブラハムとその子孫、ユダヤ人によってすべての人を様々な方法で、特に2つの方法で祝福しました。1、神は聖書を主にユダヤ人によって与えました。2. 神が人となったとき、彼はユダヤ人イエスになりました。イエス・キリストは神であり人間でした。ですから、彼の人間としての本質に関しては、彼はユダヤ人であり、ダビデ王の子孫でした。ローマ人への手紙、第1章、1から4節を読んでご覧ください。
まあ、今はちょっと読まないんですけども、ただ、神でありながら肉体はダビデの子孫だとそこに書いてありますね。ローマの一章、一節から四節。ダビデの子孫。この、これがですね、とても、素晴らしいことですね。この、結局神様が、アブラハムを選んで、アブラハムによって地上のすべての民族を祝福する。私たちが知っている限りは、ユダヤ人じゃない聖書を書いた人が、思われているのはルカですね。ルカの名前はギリシャ語の名前だから、おそらく彼がギリシャ人だったんじゃないかと。でも、ルカ以外は私たちが知っている限りは、全部聖書が全部、ユダヤ人によって書かれたんですね。まあ、それが、先週もヘブル書の一章に書いてあるんですよね。私の先祖に神はいろんな方法で語ったと最初から書いてあるんです。まあ、結局神はユダヤ人を通して語ろうとしたんです。皆さん、イエス様がサマリアの女性、ヨハネの4章、ヤコブの井戸のところでサマリアの女性と話しているときに、サマリアは女で、私たちの先祖はこの山で神を礼拝したけども、あなた方はエルサレム、 神を拝むべきだと。でもイエス様の返事を覚えていますか？そういうことでイエス様が、救いはユダヤ人から来るんだから、私たちは知って礼拝するんですが、あなた方は知らないで礼拝している。イエス様の返事をしたんですね。それはすごい意味深いことだね。救いはユダヤ人から来るものですから、私たちは知って礼拝している。でもあなた方は知らないで礼拝している。だから、それはイエス様ご自身が言った言葉ですね。救いはユダヤ人から来る。だから、神のコミュニケーションもユダヤ人を通して、また、イエス様もユダヤ人だったんですね。だから、神は人となった時も、一応ユダヤ人を通してこのように現れる。だから、面白いですけどね、神はおられる。神は語った。神は、取られた、その3つのね、このシリーズ、このレッスンの3つのメインポイント。神は語ったと、神は来られたとユダヤ人たちとすごい大きなつながりがありますね。まあ、だからこそ、4000年前に神はアブラハムを選んだ時に、あなたとあなたの子孫によって、地上のすべての民族が祝福される。と言ったので、だから聖書を通して、イエス・キリストを通して、ね、地上のすべての民族がすごく祝福されているんですね。皆さんも日本人ですけども、アブラハムによってこのように祝福されています。地の果てまで。ね、本当にエルサレムから日本はだいたい一番遠いところですね。本当に地の果てまでです。OK、じゃあ次はじゃあ続きましょうかね。ここで最後のパラグラフになりますね。お願いします。
聖書の旧約、新約、聖書にある約という言葉は、契約、同意、または約束という意味です。これらは神が人間と交わした契約であり、最も大きな二つの契約なのです。旧約は神が預言者モーセによって人間と交わり、人間と交わした契約です。この契約においては人間は神の法を守ることになっていました。そうすれば、彼らをあらゆる点で神は祝福しました。神は人間が完全には従うことができないのをご存知だったので、動物の生贄というシステムを作りになりました。これらの罪のない動物、過去ヤギなどが罪深い人間の不服従、罪の罰を負ったのです。これら動物の生贄は本当の生贄、イエス・キリストの象徴なのです。イエスはある日人間のすべての罪、かつ不服従の罰を受けるためにやってきます。これがイエスのために道を備えた預言者ヨハネがイエスを見たとき、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言った理由です。
皆さん、ここでちょっと面白いことです。さっきの第一回の礼拝のときに、チャールズ・セミオンというケインブリッジ大学の教会の牧師の引用をちょっとしたんですけども、でも彼が、聖公教会ね、聖公教会というね、イギリスの、アングリカンの教会で生まれて育てて、そして彼が、大学の時に、まあ、彼が神様のことを恐れていたんだけど、新しくまだ生まれてなかったね。名前だけのクリスチャンだった。宗教上のクリスチャンだったね。でもクリストをまだ個人的に受け入れてなく、十字架の本当の意味、罪のあがないもよくわからなく、全部宗教だけだ。彼が大学生の時に、これから聖餐式を預かることになると彼が言われて、恐れていたんですね。聖餐式はすごく聖なるものだからと分かって、それで一生懸命聖書を読んで、で、その読んでる、いろんな本も、ある本も読んでたみたいですけども、でもあるところで聖書か本かどっちか覚えてないけど、旧約聖書の時に、祭司が国民の罪を、ヤギの頭に置いてね、手を置いて、その罪を移動させて、そのヤギが後で砂漠に放っておいたんですね。まあ、彼がその読んだ時に、私の罪が誰に置くのか。と、そういう思いのプロセスで、あ、だからイエス。それで初めて福音が分かったんですね。それで彼が、まあやっぱり聖霊のひらめきがあって、彼が悟って、それは聖霊によって分かって、 そこで本当に新しく生まれた。その時から、もうどんどん変わる。で、変わって、もう結局聖霊で満たされて、もうすごく用いられた人になったんですね。でもあの時までは単なるキリスト教の宗教だけだったね。新しく生まれていなかったんです。まあこれがちょうどこの、旧約聖書の動物の生贄の意味を通して、彼がイエス様と出会ったんですね。OK、じゃあ次のページに行きましょう。12ページです。
これは、ケニオン教授、有名な聖書考古学者に、このように結論を出すことを可能にしました。最初の編纂と存在する最も初期の文献との間の年代の距離はとても小さいので、ないに等しいほどだ。そして聖書は基本的にそれが書かれた通りに私たちに伝えられたかどうかという疑問の最後の理由は今や取り払われてしまった。旧約聖書の場合、これは約3500から2000年前に書かれたのですが、ユダヤ人はそれを保存するのに大変注意深かったという証拠があります。彼らはそれが神の言葉だと信じていたので、マラソ学者という階級をそっくり作り上げ、彼らは聖書を書き写すのに非常に注意深かったのです。ジョシュ・マクダウェルは、現在の旧約聖書の正確さに関する証拠を次のように書いて要約しています。事実が知らされ比較されるとき、我々が持つ古い筆記記録が信頼できると信じるための圧倒的に多くの証拠がある。我々は、サー・フレデリック・ケニオンが書いたように、次のことがわかるだろう。すなわち、クリスチャンは聖書全体を手の中に持って、恐れもためらいもなく、その中に何世紀にもわたって、世代から世代へと何ら本質的損失を破ることなく継承された、神の本当の言葉だということができる。
皆さん、ここで、ちょっと一言言いたいんですけど、この、マラソ学者ですね。結局マラソの学者たちが本当にユダヤ人の社会の中で一つの社会層になったんですけども、でも、もう本当に極端だったみたいですね。例えば、一つの巻物のすべての字を数えて、真ん中の字も分かったそうですね。そしてもう全部とっても、数えたんです。まあ、後ほど、例えば、イザヤ、僕もエルサレムにいたときに、国立博物館、に行ったんですね。で、その国立博物館の中で、とても大事な建物があって、英語では The Shrine of the Book。まあ、本の宮という意味ね。本の宮。でも、この、ちょうど巻物の器のように、作られている建物、有名な建物ですけども、でその真ん中に、イザヤ書のコピーが、そこにあるんですね。まあ、このイザヤ書のコピーが、結局司会文書で、有名な司会文書で、発見されたんですね。司会の近くの洞窟の中から発見された。そして面白いことは、イザヤの文書が発見されるまでは、イザヤの一番古いコピーは、紀元後100年だった。だから、紀元後100年の、一番古いイザヤのコピーだった。でもイザヤは実は、ごめんなさい、そうじゃなくて、紀元後900年だった。すごく後だった。900年、そう、紀元後900年。なぜか、まあ、一つの理由は、ユダヤ人たちがよく写本をだんだん見にくいになると危ないと思ってたんですね。だんだん例えば川が古くなっているとか、パピリスが古くなると、字が見えなくなると、次映るときは、間違うかもしれない。だから、古くなったら燃やしたんですね。それが正確に、映りたいから。だから、古い写本がなかなかなかった。だから、イザヤの一番古い写本は、イザヤは実際には紀元前700年の預言者だったけども、でも、紀元後の900年、は一番最近のコピーだ。でも司会文書でイザヤの巻物が完璧に見つけられたんですね。もう完全なイザヤ書一節からもう最後の節まで全部あった。でそれをC14 でテストしたら紀元前100年 のものだったんですね。だから、一つの国学の発見によって、千年が埋められたんですね。紀元、一番最後は紀元後、900年。でも今度、近い文書は紀元前100年。だから、千年のギャップが埋められて、そして比べたら、もう、ほぼ同じと言ったんですね。千年の間に人間の手でコピーされたのに、だけども、もう違いは本当につまらないものだけだったそうです。だから、すごく守られて、コピーされたことが、すごくはっきり証明されたんですね。それは、今でも皆さんがエルサレムに行ったら、国立博物館、Shrine of the Book というところの建物にいたら見えます。OK、じゃあそこで続けましょうですね。お願いします。今はどこでしたか？
最後、この、新約聖書、旧約聖書。
新約聖書、真ん中ですね。
真ん中、はい。新約聖書と旧約聖書の現在の写しの正確さに対する証拠のさらに詳しい調査については、これを見てください。聖書のもう一つの特有の側面は、そのかなりの部分が歴史だということです。世界の主要な宗教の本は、完全に二つの種類の教えからなっています。道徳的な教え、つまりして良いことと悪いこと、精神的な、それが道徳的な教え。もう一つは精神的な教え。
まあ、これが、クリシンが使う言葉は、霊的な教えね。
な教え。つまり、神または神々、祈り、死後の生活など、などですと。宗教の書物が道徳と精神的な教えしかないとき、それが実際に本当かどうかを知るために客観的にテストするのは基本的に無理です。しかし、聖書はその内容のかなりの部分が歴史と予言、未来の出来事に関してそれらが起こる前に言ったことであるという点で例外的です。聖書は生物学、物理学、社会科学、その他多くの学問分野にも触れており、それらは現在の学問によりテストされることができます。聖書のおそらく 60% ほどが客観的に調べることのできるような内容からできています。聖書のこの部分が正しく、事実であり、信頼できる、テストすることもできることが分かったので、聖書の道徳的、精神的な教えは、それらは一般的にはそれほど客観的にテストすることはできないけれども、やはり真理だという強い証拠を与えています。つまり、聖書の信仰は客観的証拠に基づいた客観的信仰となります。私たちはこのように、私たちはこれをこのように描くことができるでしょう。
皆さん、この13ページの、次のページの一番上のこの図ですね。こっちの図は、M。M はこの英語のモーラルね。モーラル、ティーチング。S はスピリチュアル。だから、モーラルとスピリチュアル。だから、道徳的なと霊的ですね。だから、これは宗教 A、宗教 B、宗教 C。ほとんどの宗教は、結局モーラルと、道徳な教えと、霊的な教えばかりですね。この両方ばかり。だけども、聖書は、本当に歴史が多いんです。ちょっと、旧約聖書考えると、まあ、モーセの五章は歴史がとても多いんですね。イザヤルがエジプトでどの子のとかいろんなことがあって、あとで、第一、第二、列王記、第一、第二、歴代史、もう全部歴史です。そして、あと預言者の部分がかなり教えが多いんですけども、でもそこの中にも歴史が含まれていて、新約聖書に入ると、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、あとで使徒の働きが、とても歴史が多いんですね。もちろんそこにもイエス様の教えがあるんだけども、でも例えば、使徒の働きは、後ほど、考古学の発見に入ると、もっと細かく見ますけども、パウロが、どこで行って、船に乗って、あとで何日経ったらここに着いたとか、まあ、いろいろね、やっぱり調べられる。実際にはその町があって、例えば、本当に町が、人の働きによって町が発見された。パウロがここに行ったらこの町があった。でもないんです。でもやっぱり掘ったら、あった。だから、まあ、それが、ちょうど、次のレッスンですね。次のレッスンの第5課は、考古学の発見によって、聖書の、歴史的な正しさが、これから一緒に見ますけども、 まあ、これも僕はそれを分かった時には、僕自分の信仰がすごく強められたんですね。ああ本当に聖書は歴史的な本だと分かったんですけど、考古学によってよく証明されてるんです。だからこの図が、結局聖書の多くの部分が歴史だから、結局 60% ですね。大体、考えられるんですけども。だからそうすると、その多くの部分がやっぱり、テストできます。本当にいろんな考古学の発見によって。例えば、来週ですね、この考古学に入ると、来週と再来週は、アブラハムの時代に関する考古学の発見も、すっごい素晴らしい発見があったんですね。これが4000年前の話。だけども、あの時代の発見も、聖書のことをすごく支持しています。じゃあ最後の小さなパラグラフでお願いします。
私たちの次のレッスンでは、聖書の真理についてのいくつかの証拠を調べます。第5課で聖書の歴史性、特に聖書が歴史的に正しいことをどのようにして考古学が何度も検証したかを見せながら調べます。第6課では、聖書の予言のいくつかについて調べます。これは、聖書が本当に神の言葉であることの驚くべき強力な証拠を与えます。
OK。だから今日は特にまあ、聖書のことまだわからない人たちのためのその聖書の全体的なイントロダクションと、あとで一つだけのポイントが、細かく見てないんですけども、でも何人かの学者たちによって、聖書は旧約聖書も新約聖書も、正しく映されたということが、見ましたですね。だから、旧約聖書の、コピーがずっと守られて、新約聖書もそうです。まあ、これほど世界中で、クリスチャンが多いから、だから各国の学者たちもいろんな人たちが、すごく調べてきて、だから、聖書のこの昔の写本、の勉強もすごい複雑な勉強ですね。結局もっともっと古い写本の方が、信頼性があると大体一般的に思われて、そしてそれを全部比べて、だから、でも聖書の内容が、その写本の違いによっては、基本的に今はほとんどなくなって、そして、あるところが全然この大事な教理とか大事な教えと関わらないんですね。ただ本当につまらないような小さなことだけです。だから、もちろん人間が預かっているものだから完璧じゃないんですけども、神の言葉が間違いがないけども、でもコピーによってちょっと今間違いがあるけども、でもそれが、なんていうの、教理とか何か影響するような間違いは一切ない。本当に守られて伝われてきた。まあ、これが今日、まあ、細かく見てないけども、その学者たちの発表がちょっと見えたんですね。あとで、聖書の主な部分が歴史ですから、いろんな方法で、テストできます。ということですね。じゃあ皆さん、今日のレッスンについて何か、評価、前のレッスンもちょっと、まだ3、4分ぐらいまだ残ってるんですけども、誰か何か聞きたいことがありますか？本当にもっともっと、皆さんが遠慮しないで質問してほしいんですけども。何か聞きたいこと、コメント。まあ、聞きたいだけじゃなくてね、自分も強調したいところがあれば。はい、どうぞ、岸田さん。はい。間違ってるんですか？ここはどう書いてた？じゃあちょっと直しましょうね。じゃあ、陽子さんお願いします。じゃあ発音がね、僕は英語でわかりますけど、日本語でわからない。ちょっとそこで間違った。でも翻訳した人がちょっと間違った。英語ではマスレッツ。マスレッツというんですけど。他に何か ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。
ちょっと少し前に戻るんですけど、これを、この間教えていただいた C.S. ルイスのキリストの聖地がうちにあったんで、ちょっとだけパラパラめくってて、すごく、ああと思ったので、共有すると、まあ、無神論の人はですね、じゃあなぜ今神が、このような世界を作ったのに、このようにこういろいろ問題が多いのか。で、これは、不公平なんじゃないか、神が。っていうような意見があるでしょう。まあ、そういうこと、まあ、たまに聞くと思うんですけど、そこですごい面白かったのは、じゃああなたはなんでその公平か不公平かの感覚を持ってるんですか？不公平だっていう基準は誰からいただいたんですか？っていうのは、すごいなと思ったんですけどね。不公平だっていう基準がその人にあるということそのものが神がいるっていうことを表していると思います。それは僕すごく感動しました。だからシェアしました。そ
う、この善悪を区別できるね。本当にやっぱり自由な意志と道徳の基準、がある。やっぱり生まれながら私がこういう良心。だからローマにも書いてあるけども、その生まれながら、その心の立法になると聖書に書いてあるんですね。神の言葉をもらわなくても、心の中に、基本的な立法が刻まれているんですね。そうですね。他に何か。OK。じゃあ、本当にハレルヤです。じゃあ最後にクリスティンちゃんの祈りください。お願いします。
愛する天の父様、今日もう一回、神様の御言葉、すごい素晴らしい御言葉です。正しいです。歴史とかいろいろな、まま、で私たちは知っています。でももちろん聖霊で、その御言葉を作って私たちとすごい直接話せることも感謝します。だから聖書に信頼できることを感謝します。感謝します。本当にそれは、人の話ではなくて、人の考え方ではなくて、これは本当に真実です。だから信頼できます。本当にありがとうございます。神様、素晴らしい、道ですから、いつも神様を従うとすごい幸せです。本当に神様全部話したら正しいです。感謝します。愛しています。イエス様の素晴らしい力強い皆によって祈ります。
アーメン。アーメン。ありがとうございました。